今日は出エジプト記の6章10節から30節までです。出エジプト記6章10節から30節。主はモーセに告げて仰せられた。エジプトの王パロのところへ行って、彼がイスラエル人をその国から去らせるように告げよ。しかしモーセは主の前に訴えていった。ご覧ください、イスラエル人でさえ私の言うことを聞こうとはしないのです。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。私は口下手なのです。そこで主はモーセとアロンに語り、イスラエル人をエジプトから連れ出すため、イスラエル人とエジプトの王パロについて彼らに命令された。彼らの父祖の家の頭たちは次の通りである。イスラエルの長子ルベルの子はエノク、パル、ヘツロン、カルミで、これらがルベン族である。シメオンの子はエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ソハル、およびカナン人の女の子サウルで、これらがシメオン族である。レビの子の家系の名は次の通りである。ゲルション、ケハデ、メラリ。レビの一生は137年であった。ゲルションの子の諸子族はリブニとシムイである。ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルである。ケハテの一生は133年であった。メラリの子はマフリとムシである。これらはレビ人の諸子族の家系である。アムラムは父の妹ヨケベテを妻にめとり、彼女はアロンとモーセを産んだ。アムラムの一生は137年であった。イツハルの子はコラ、ネフェグ、チクリである。ウジエルの子はミシャエル、エルツァファン、シテリである。アロンはアミダダブの娘でナフションの妹であるエリシャバを妻にめとり、彼女はナダブとアビブ、エルアザルとイタマルを産んだ。コラの子はアシル、エルカナ、アビアサフで、これらはコラ族である。アロンの子エルアザルはプティエルの娘の一人を妻にめとり、彼女はピネハスを産んだ。これらはレビ人の諸子族の一族の頭たちである。主がイスラエル人を集団ごとにエジプトの地から連れ出せと仰せられたのはこのアロンとモーセにである。エジプトの王パロに向かってイスラエル人をエジプトから連れ出すようにと言ったのはこのモーセとアロンであった。主がエジプトの地でモーセに告げられたときに、主はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私があなたに話すことを皆エジプトの王パロに告げよう。しかしモーセは主の前に申し上げた。ご覧ください、私は口下手です。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。今日の箇所では、まずモーセが主に申し上げて、私は口下手なのですと、12節の方でも30節の方でも言っております。そしてまたその間に、このレビの一族の系図、祭司の一族の系図が記されております。主はモーセにエジプトの王パロのところで その国からそれせるように言えとおっしゃったんですが、しかしモーセは、まあ、イスラエル人でさえももう自分の言うことを聞いてくれない、どうしてパロ、イワンやパロが聞いてくれるでしょうと言いました。モーセは40年前もそうでした。そしてその後40年経って主から仰せられたんですけど、しかしその主の言う通りに実際に行って、このパロの前でも言いましたし、イスラエル人の前にも言いましたが、しかし言うことを聞いてくれませんでした。モーセはあの40年の間に徹底的に砕かれて口下手になってしまいました。そういうわけでもはやですね、確かに、まあ、結果的には出エジプトという偉大な事業はモーセを通してなされましたんですが、しかし結局のところですね、もうこの箇所を読む限りでは、その出エジプトの偉大な事業というのはモーセの偉大な指導力とかモーセの人間的な力とかではないということはもうこれではっきりしましたね。モーセは口下手なんです。そして指導力もない、民を取りまとめて持っていく力もなければ、また偉大な唇の言葉のものでもない、もう私は口下手なのですと主に申し上げたところ、主は13節今度はモーセとアロンに語りとありますね。アロン、このアロンがモーセのその唇の代わりとなり、またアロンが預言者として立つんです。次の7章の一節の方では、見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となると書いてありますね。モーセがパロに対しては神になり変わるんです。そしてアロンがこの口下手なモーセに対して預言者となって言葉を預かるものとなるんです。こういうわけで、このたまたまレビ族の、まあ、子孫の一人であるモーセにたまたま神様が語りかけて、そして神様の一方的選びによって、しかもよりによってこのもはや口下手になってしまったモーセを選ばれて、そしてこの出エジプトという大事業をなされたのは、誠に神様の御業であることがわかります。さてここの14節からですね、27節まで、ルベンとシメオンの一族の家系図が14、15節にあって、で16節からがレビ族の家系になります。これは祭司の家系ですね。でこのレビ族の父祖たちのその家系があります。まあ、レビのこの家系はまずゲルション、ケハテ、メラリ、レビの3人の子たちがおり、そしてレビの一生137年であった。結構レビ族は長寿みたいですね。ヨセフが110歳で死にましたけども、また18節の方ではケハテの一生133年、結構長寿ですね。でここでですね、21節の方にコラが出てきますね。コラ、コラは後に、モーセに対して逆らって立ったあのコラで、まあ、ただしその時滅んだ、まあ、あの有名な箇所では、地がパックリ開いてコラとその家族たちを、まあ、そのまま生きているまま地に飲み込んだんですけれども、しかしコラの子たちは、父親の罪を継がないでしっかりと生き残ってですね、後にはあの詩編のいくつかの、作者となります。コラの子たちが、またコラの子たちが、賛美をしたり、そういうこともあります。ですから父が悪いからといって子に罪が継がれるわけではないんです。このレビの一族、祭司の一族にはなるんですけれども、その成り立ちはまあ、また結構すさまじいものがありましてですね、あの金の子牛の事件、 その時にレビの一族が祭司の一族と定められたんです。出エジプト記の32章の25節から、出エジプト記の32章の25節から29節まで、モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へと行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子、その兄弟に逆らっても今日主に身を捧げよう。主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。でこうしてですね、このレビ族が自分の兄弟たちを、その友、その隣人を殺してでも主の御声に聞きしたかったからこそ、だから、レビ族は祭司として任命されたんですけれども、これは何もですね、皆さん自身が、その主を信じていない親、兄弟、家族を殺せということではありません。自分の血肉、自分の大切なものを否んででも主に仕えるものが祭司の一族です。イエス様はあなたの父、母、親子、兄弟、家族、家、畑を福音の湯に手放したものは、この世においてその幾倍か受けないものはなく、また天の御国においては大いなるその報いがあるということが言われております。もちろん親や家族は大事にするべきですけど、しかしことを福音に対して神の言葉において神の言葉と親兄弟がバッティングして、親兄弟の方が神の言葉に敵対して逆らうのであれば、それは神の言葉の方を取り、神の命令をの方を取るというのが祭司たるもののその務めです。そして、また23節の方にアロンの家系が出てきます。出エジプト記の6章の23節、アロンはアミナダブの娘でナフシュの妹であるエリシャバを妻にめとり、彼女はナダブとアビフ、エルアザルとイタマルを産んだ。この祭司アロンの子たちはナダブとアビフ、エルアザルとイタマルの4人ですけれども、このうちですね、ナダブとアビフは、主の御前に異なる火を焚いてしまって、死んでしまいます。それがレビ記の10章です。レビの10章1節と2節、さてアロンの子ナダブとアビフはおのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると主の前から火が出て彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。アロンのですね、長男と次男はこうして死んでしまいました。でそこで三男の、エルアザルですね、エルアザルがこの アロンの祭司服を受け継いで、祭司の家系、大祭司の直系となります。祭司たる者がですね、主の御前に異なったものを捧げること、主が命じられたのではない身勝手な礼拝方法で、自分手前勝手に考え出した礼拝方法で捧げると、いかにですねアロンの長男次男であろうとも火で焼き尽くされて死んでしまうんです。祭司って結構大変ですね。私はもともと祭司になりたくなかったんですけれども、しかし主に任命されてしまったからには、まあ、しょうがない、まあ、主の御前に正しく御言葉を伝えて、主が命じられた通りに礼拝を捧げるようにと、まあ、ずっと努めてまいりました。このアロンの子ナダブとアビフはこのような死に方をしたんですけども、しかしですね、モーセはアロンとそのエルアザルとイタマルに言います。このレビ記10章6節以降です。モーセはアロンとその子エルアザルとイタマルに言った。あなた方は髪の毛を乱してはならない、また着物を引き裂いてはならない。あなた方が死なないため、また怒りが全回収に下らないためである。しかしあなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族が主によって焼かれたことを泣き悲しまなければならない。またあなた方は会見の天幕の入り口から外へ出てはならない。あなた方が死なないためである。あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。それで彼らはモーセの言葉通りにした。なんとですね、アロンはその長男次男を失って、また三男四男はお兄さんたちが死んだにもかかわらず、着物を裂いたり髪の毛を振り乱したりして悲しみの表現をしてはならない。それはあなた方が死なないため、また怒りが全回収に下らないため、祭司の務め、この会見の天幕の入り口の内側にいて祭司の務めがあるうちはですね、こういう私情を挟んではならないということですね。そしてまた7節に、会見の天幕の入り口から外へ出てはならない、死なないため。でなぜならあなた方の上には主の注ぎの油があるから。主の注ぎの油があるものはしっかりと天幕の内側においてその務めを果たさなくてはならないんです。このように、重い、まあ、重いと言いますか、このような、特別な任務が与えられているのは、それはこのレビ族がまず自分の血肉をに逆らってでも主の命令に従い通したためであり、また主の方からその特別な任職の油が注がれているからです。このようにですね、主の御用に立ちたいと思う人であるならば、それはおいそれとするものではなく、それなりの主に対するコミットメントが必要だということです。皆さんは民の先頭に立って、ね、祭司の務めをしたいでしょうか。祭司の務めにはいろいろありますね。生贄を捧げること、また、他にも、聖歌隊、あるいは指揮をすること、聖歌隊の指揮者、まあ、賛美リーダーになること、あるいは門営、教会の門番を守ること、神殿の諸々の宝物蔵を管理する務め、そうした主の仕事はいろいろあります。それがただ単にですね、人の上に立ちたいという、そういう浅はかな考え方では、このように痛い目に遭うわけです。しかし皆さんはキリストにあって祭司の家系に加えられました。王族の祭司、聖なる国民とされました。 そうであるからには、皆さん自身という体をしっかりとキリストの血潮によって性別して、そしてその聖なる務めにふさわしいものとなるよう日々、主にあって極めていただくべきなんです。言い逆らったコラのコラとその家族は火で焼き滅ぼされましたし、またこの、いかに祭司長アロンの長男次男であろうとも主の御前に異なって火を焚いたら焼き滅ぼされてしまいました。アロンの子エルアザル、エルアザルに関してはあまり記述がなくて、アロンが死ぬ時その祭司の服を、ある山でこのアロンからエルアザルに、アロンから脱がせてその子エルアザルに着させて、そしたらアロンがその山で死んだという記述が、民数記20章にあるのみですけれども、このエルアザルの子ピネハスがですね、あの主の御前に、良いことをします。それから民数記の25章ですね、民数記25章の、ちょっと長いですけど1節から13節まで読みます。イスラエルはシティムに留まっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。主はモーセに言われた。この民の頭たちを皆捕らえて白日のもとに彼らを主の前に晒し者にせよ。主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろう。そこでモーセはイスラエルの裁き司たちに言った。あなた方はおのおの自分の配下のバールペオルを慕った者たちを殺せ。モーセとイスラエル人の全会衆が会見の天幕の入り口で泣いていると、彼らの目の前に一人のイスラエル人がその兄弟たちのところに一人のミディアン人の女を連れてやってきた。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスはそれを見て、見るや会衆の中から立ち上がり、手に槍を取り、そのイスラエル人の後を追ってテントの奥の部屋に入り、イスラエル人とその女と二人とも腹を刺し通して殺した。するとイスラエル人への神罰が止んだ。この神罰で死んだ者は24,000人であった。主はモーセに告げて仰せられた。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスは私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで、私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私は私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかった。それゆえ言え、見よ、私は彼に私の平和の契約を与える。これは彼とその後の彼の子孫と にとって永遠にわたる祭司職の契約となる。それは彼が己の神のために妬みを表しイスラエル人の贖いをしたからである。アーメン。ピネハスはこのようにですね、イスラエル人がイスラエルの民がみだらなことをしだして、そして悪い方向へと向かった時、モーセは、その、清めの集会、そのうちを清めるために、その民の中から偶像を慕った者たちを、自分の中から排除するようにということ でそれで、彼らがそのことを悲しんで悔い改めのために泣いていると、その中になおですね、臆面もなくミディアン人の女を連れ込んでということを、その会衆の中に見出しました。悔い改めるべき時、また 清めるべき時に自分だけ清められず、自分だけ、いや自分は好き放題やりたいんだと、そういうことで淫らなことを臆面もなく民の前面前でですね、そういう異邦人の女を連れ込んでということを、それをですねこのピネハスは立ち上がって手に槍を取って、それを一突きで刺し殺して、でそうして主の妬みを自分の妬みとしたことによってこの神罰がやみました。そのことによってこのピネハスの子孫は永遠にわたる祭祀の契約が与えられます。このように祭祀の務め、祭祀の責任、かなり厳しくまた重いものであることがわかりますね。それは民の先に立って神様と民の間を取りなし、そして神様のその神殿における務めをなすから、だから特別に神様から性別されたものでなくてはその務めに預かることはできないわけです。とりあえず今日はこのレビの一族の家系が出てきましたので、まあ、ちょっと簡単に、その祭司の一族に関してする、まあ、紹介をしました。皆さんもですね、イエス・キリストにあって世界に対して祭司職に任命されております。祭司であるからにはしっかりと自分を性別して、そしてしっかりと自分の血肉によらず、むしろ神の御言葉に従って歩み、そして主に対しては身勝手な礼拝方法ではなく、主の御言葉のスタンダードにのっとって礼拝方法を捧げて、そして主の忌み嫌われることは自分の妬みとして、主の妬みを自分の妬みとしてしっかりとですね、その務めを果たすことが、まあ、今日の箇所を見ただけでも、まあ、主がそのことを求めておられることがわかります。そういうわけですから、皆さんもしっかりと聖なる国民、王族の祭司らしく歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日はこのレビの一族のその成り立ちをざっと見ることができたことを感謝いたします。本当に祭司としての成り立ちは本当に厳しく、また人が不完全な人間がそれをその務めをすることは難しいところがあります。主よ、どうか私たちを清めて、私たちの内からその祭司らしからぬこと、祭司として行ったらすぐに立ち滅ぼされてしまうようなそのような汚れを、イエスよ清めてください。王族の祭司らしくなることができますように、私たちが自分たちは祭司の一族であるということを宣言するのであれば、それと同時に責任もまた私たちがしっかりと思い起こし、それを果たすことができますように、自分の血肉によらず御言葉に従って歩む私たちでありますように、異なった礼拝方法を、身勝手なことを捧げることがありませんように、主の妬みを私たちの妬みとすることができますように、ことに清めの集会の最中に、ことに悔い改めるべき最中に、自分の身勝手さを差し出すようなものに対しては打ち叩くような、そういう権威とまた実行力を私たちが身につけることができますように、主よ、私たち自身も主の清めのうちに預かって性別されて、その上でこの聖なる働き人としての務めを 果たすことができますように、どうか助けてください。この新しい一日を主よ、祭司として今日も世界に対して、また私たちの身の回りにも家族の人たちや友人、知人、職場の人たちに対してしっかりと祭司の務めを果たすことができますように助けてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。